はい、それでは読解問題2番ということで、これでフィニッシュですよね。センター本番と同じ分量の漢文を、まあ本当は5分でね、読み切って意味を理解し、かつ傍線のあたり、まあちょっと問題になってるあたりも意識しながら一通り読んで、でその上で各設問を解いて合計で15分でセンター本番満点を取りたいということなんですよ。で一応一度やってますから復習のつもりで、では書き下していきますから、僕が読んでいくのに合わせてみんなはテキストに目を落としながら自分でこう返り点、それから口語訳ができるように持ってってくださいね。はい、それでは読んでいきます。五稜の人、南素材なるもの、陳英に旅遊す。年久しくして英主、その義範をしたい。まさに子を持ってこれに目合わせんと欲す。素材、家に妻あるも英木の剣を受くることの深きを持って、たちまち義を思わずして、すなわちすでにこれを抱くす。ついに花木を使わして帰りて近所等を取らしめ、急に帰るの心なきがごときなり。まあ、ここの傍線のところだけはもう一回読んでおきますね。白文を見てもう一度傍線 A ができるかどうか確認してください。では傍線 A のところだけ読みますよ。帰りて近所等を取らしめ、急に帰るの心なきがごときなり。はい、ではその後、ある人思えらく道を正常に求め、僧を高学に尋ね、迷信に親しまず、ただ元虚に務むるのみと。はい、ここは夫が妻をちょっと裏切っちゃうという悲しいシーンですけどね。五稜の人、南素材という人がいたと、まあ、あるところの南素材という人がいたと、大体もう分かってきたと思いますが、漢文はなんか国名とか地名を、まあ、言うんですよね。でそういうところの人であるところのこういう人がいましたと。で大事なのは人名の方ですから、人名だけチェックしていけばいいんですね。人名にもあると。で南素材という人がいて、で陳英というところに旅遊してたと、まあ遊んでるわけじゃなくてね、旅してたんですね。で年久しくしてもう何年も経っちゃいましたと。でそうするとそこの長官お偉さんがいてね、でこの南素材っていうのはなかなかのやっちゃな、礼儀にかなった素晴らしい態度をしたいい男ではないかということにおいて、自分の子供を持って目合わせんと欲したんだね。んと欲したんだね。はい、んと欲すっていうことで、下から戻ってんと欲すっていうのはすでにやったところですよ。これ語呂の39番で、動詞から帰って一線んと欲す、動詞から帰って一線と欲すときて、で欲すの下に動詞があってんと欲すというふうに語呂の39番で言ってますから、そのあたりも復習ですよ。でその英主がね、この南素材に惚れ込んで、自分の子供を持ってね、自分の子供娘ですね、それを南素材と結婚させようとしたんですね。妻にしようとした、嫁にあげようとしたんですね。でこの場合これっていうのは南素材ですよ。このあたり誰と誰が同じ人物かしっかり追いかけるようにしましょうね。さてところが素材君はですね、もう何年も帰っていない実家に妻がいたんですけれども、受けちゃったんだな、この英主のね申し出を。なんとまあひどいやっちゃ。でどうしてかというと、それはやっぱりこの中にあるように恩をすごく受けてたんですね。特別に目をかけてくれていたんです。非常に、深い恩をかけてくれていたので、まあ本来義理があるんだけどね、奥さんに対して義を思わなかった、まあ道義を顧みずに、すなわちすでにこれ、つまりここで自分の娘を南素材に埋め合わせたいなって思ったその申し出をね、承諾してしまったんですよね。さあそうすると花木を使わします。南素材は使わしまして、そして A ということをやった。何をしたかっていうと、琴や書物なんかを取らしめたんだよね。取りに帰らせたんだよね。はい、でこの取らしめっていう部分が 文脈刺激的になってるわけで、科目を使わすっていうふうに読めればもうもらったも同然なんですよね。ですから結局ここでは A をして B せしむのところで下僕をしてっていうニュアンスがこの手前で取れるかどうか、途中でも出てきましたが、誰かに命じるとか、あるいは誰かを派遣するっていうことになると、何かをさせるという形の使役になるっていうのは漢字を見て文脈判断できるようになってほしいところですね。でそうするとこととか書なんかをとらしめることになるわけで、そしてもう昔の気持ちに変えることはないかのごとくになってしまったんだと。ああ、あの昔ね、妻を愛し2人で苦労して夫婦生活を送ったその気持ちがね、もはや戻ることがないかのようであった、ないのに似ているがごとし、ないかのようであった、これはごとしですから卑怯ですよね。はい。さてある人が思うには、素材は道をね正常に求めた、この場合の道っていうのはいわゆる生きる道ですよね、道教的なものですよね、道術的なものを正常に求めたりとか、それから工学というところに行ってお坊さんを訪ねたりして、いわゆる管理っていうものには親しんでいなかった。で結局ただ元居に勤むるのみ、属性を離れて道教とか仏教の修行に専念しているんだとみんなが思ってたんですね。ですから結局南素材という人は清廉潔白なる人で、ただ道教とか仏教の修行に専念しているだけだとみんな思ってたんですね。このあたりちょっと内容がちょっと絡んできてますが、分かりにくいところですね。さあそれでは中盤に入っていきます。書き下していきましょう。その妻節縁、書画をよくし文を綴るに妙なり、素材の草稿の情を思わず、別に白の宅によらんとするを知り、鏡に向かいて自らその形を描き、獅子印を合わせて持ってこれによす。素材、妻の心および詩を得て恥を抱き、にわかに春不義の情あり、夫婦ついに共におゆ。はい、これいい話ですよね。伊勢物語なんかにも一つある形なんですけど、古文で言うと和歌、そして漢文で言うと漢詩なんでしょうね。ここでは絵も絡みますけれども、妻が夫の心を再び取り戻します。さて南素材の妻節縁は非常に書と絵をよくしてました。絵も描ける、書も描ける、そして文章を綴るに妙なり、絶えなる文章が綴れたんですね。この場合は読みとしては妙なりですけど、日本語の古文帳で言うと絶えなる文章、素晴らしい美しい中身のある文章を書けたんですね。で実は素材はもはやね、草稿の情を思ってなかった。でこの草稿ってのはすごい大事で、草稿の妻っていう言い方があって、苦労を共にした妻っていう意味ですね。私の夫である素材は一緒に苦労を共にした、その情をもはや思わず思うこともないっていうことになってしまい、そしてね、新たな白の宅とね、言っちゃなんだけど新しい奥さんを、まあ、もらっちゃうのねっていうことになりますけどね、っていうことを知ってしまうんですよね。はい、ああ私と苦労を共にしたあの日々、そうした思い出を夫は捨ててしまい、そして白の宅、別の女性と結婚してしまうんだなっていうことを知って、そして鏡に向かう、これ向かうはまあ読めるようには絶対しといてね、はい、対と書いて向かひてです。で鏡に向かって自ら自分の形、容姿ですね、自分の容姿、容貌、姿、形のことですから、で自分の容姿を描いたのね。で合わせてプラスして詩を、まあ詩音ね、立詩です、後で出てきますが立詩を加えて、で絵と漢詩っていうのをこれ素材のもとによこしたわけですね。これは素材ですよ、南素材のもとによこしたわけです。で素材はその妻の心および詩を得たんですね。ですから妻の肖像画ですよね、肖像画と漢詩というものを得ました。でそれを見た瞬間恥を抱いたわけだな。ああ俺は何をやってるんだろう、 あれほど苦労を共にした妻を捨てようとしている、なんという恥知らずのやつだと自分で恥じ入って、そしてにわかにね慌てて春不義の情ありということで、長官からの縁談を辞退したんですよね。でここに中がありますよね、まあ、春不義という人がどうだらこうだらっていう中がありますよね。はい、縁談をね断ります。で結局その後夫婦共に老湯、これ海老同血っていう字熟語で使ったりするんですけど、共に老湯っていうあたりは知っといてほしいな。あの共に老いるっていうところで音読みすると海老って言いますよね。共に老いていくことってことで、これは覚えておいてね。でついに夫婦二人で、仲良く老いていきましたとさっていう話なんですよ。でここでまあ終了したいところなんですけどもね、まあ、このあと里人が言うのがあったあと節縁がよこした監視がつくということなんですが、では里人の話ちょっとここ単独で見てみましょう。李後に曰く、当時妻夫を捨て、今日夫妻を離す、もし丹精をたくましくせざれば、空母まさに一人守るべしと。はい、これは中にもあるように、まあ、当時言い生やされていた言葉っていうのが李後ですね。まあ、これも中でありますが知っといた方がいいので一応確認しようかな。李後、人々の間で言い生やされた言葉ということで、みんなで言い生やしていたあるこう流行語みたいなのがありましたっていうことですね。それは何かっていうと、昔は妻が夫を捨てたもんだ、それに対して今はときで追句ですよね。今となっては夫の方が妻を引き離すもんだ、つまり今も昔もどっちがどっちを捨てるか離すかは別として、夫婦っていうものはまあ離婚するもんなんだねみたいなのが来ていて、これが内容合致に絡むんですよね。それがちょっとなかなかめんどくさいんですけどね。で離婚は絶えないんだ、でもしいいですね、これまさかと思うけど、もしって読めない人がいたら大変ですよ。大丈夫だね、家庭条件ね。もし丹精をたくましくせざればっていうところ、妻がね丹精をっていう部分はここで絵画の腕を振るわなかったらっていうことね。ここちょっと大事なところですよね。口語訳しっかり見ておいてください。丹精をたくましくせざればっていうのは何々を頑張らなければって感じね。たくましくするっていうのはそれを目いっぱい頑張るって感じなんですよね。では一体何を頑張らなかったからか、あのざればですから打ち消しね、否定ですけど、ここでの丹精というのは絵を描くことですね。もし節縁が絵を描くということを頑張ってやらなかったとするならば、ただ一人この妻はまさになんとかべし、語呂がありますよね。応援すればまさにべしっときっと届くだろう、応援すればまさにべしっときっと届くだろう、まさに何々べしできっと何々だろうと、強めの推量ですね。そうするともしあの妻節縁が絵を描くということを頑張らなかったら、ただ一人虚しく某部屋でね、虚しく一人部屋でいたに違いない、つまりたった一人で夫のいない部屋で一人ぼっちでいたに違いないのである。一人守っていたに違いないっていうのは、たった一人夫のいない部屋を守っていたに違いない、一人ぽっちでいることになったろうなということを言ったわけですよね。はい、このあたり意外に分かりにくかったところですよね。ではラスト、この妻が夫に送った詩のところをざっと見てみることにしましょうね。これはまず韻を踏む問題ですからね。5時にグースか、7時にもう一度グースかっていうことで、タン、ザン、なんとかアン、カンときて、アンですよね。で、まあそれを入れましょうねっていう問題で、ただ2つありましたよね、候補がね。で、じゃあどれを入れるのっていう話でしたけれども、この糸の絡みですよね。まあもう名前も言いましたから大丈夫と思いますけど、追句で解くっていうところも含めて、追句っていうのは最初から最後に至るまで関係してるんだっていうことで、文中での追句、漢詩での追句はもう絶対条件ですよね。じゃあ、節縁が自分の真を写してね、つまり自分の姿を写し取り、肖像画を送って、それに詩を寄せた、その詩を読んでみようじゃないかっていうことで、五言律詩ですね。じゃあ書き下していきますよ。 丹精の筆を下さんと欲し、まず宝鏡の端を取る。すでに驚く顔の作幕たるに、ようやく覚ゆ瓶の低山するを。類眼描きゆくこと安く、周長移しいだすこと堅し。君のすべて忘却せんことを恐る。時に画図を広げてみよ。ということで、難易度の難をここに入れるっていうことですよね。さあ、じゃあ一応最初から見てみると、丹精っていう言葉がね、ここにも出てきてますけれども、結局丹精の筆をっていうことで、こう絵筆を取って私の肖像画を描こうとしたっていうことで、これは絵を描くことの意味ですね。そうすると絵筆を持って描こうとしたってことね。んと欲すだね。んと欲す、動詞から帰って一線んと欲す、動詞から帰って欲すですから、必ず下から戻ってくる変読文字でんと欲す、動詞にくっついて 下の動詞から戻るんですよ。で、絵を絵筆を持って描こうとし、でまず私は手鏡を取りました。まあ鏡だね、鏡を持ちました。でそうするとその鏡に映っていたのは、なんとすでに失意のどん底、作幕たる顔だったんですね。私驚いちゃったわ、もう顔がもう作幕たる失意のどん底に沈んでいたの。ようやく覚ゆ瓶の低山する。そして次第に髪の毛が抜けていってね、衰えていっていることを気づきました。私は悲しみで髪が抜けてしまっていることに気づいたのよっていうわけです。そして類眼、涙で濡れている目を描いていくことは簡単だ、描くことは簡単だ、でも私のね、躊躇、心の中、お腹の中がねじれまくってるわけね、悲しみで。でその憂い、悲しむ、それを映し出すことはとてもじゃないけど難しいのであるよと。で、あなたが私との生活をすべて忘れてしまうということを私は今恐れています。そこで時にはこの私の肖像画をね、ぜひ広げてみてくださいっていうふうに言われたら、まあどうなんだろうな、その衰えて髪が抜けた妻の肖像画を見たら、もうこんな女年取ったしいいよ、やっぱり若い女がいいやとはならないと僕は思いますけどね。確かにこれだけの詩と、それからまあ思いを深い憂いたその表情のね、失望の顔を描いた肖像画を届けられたら、まあ宗公の妻だしね、ここは帰んなきゃということで、南素材君すぐさま縁談断って帰って、で夫婦回廊同結ね、共に追いましたと、回廊だね、共に置いて仲良く暮らしましたとさ、っていうことでいい話じゃないかと思うんですけどもね。はい、ではこれにてフィニッシュ。そしていろんなその句法とか句型、それから重要な漢字出てきましたね。でみんながまあ書き下したりしてる時に、僕が一応チェックって言った字以外でもね、全然これ読めなかったとか、あるいは知らない意味だったっていうのがあった場合は、実はこの17個の中にセンター漢文の本当に重要なものがほとんど含まれてますから、あとはもう本当に演習をして自分のできなかったところをどんどん補強していけばいいだけで、きっちり基本を固めていてくれれば、問題を演習していけばセンター漢文恐るるに足らずということですから、まあ、最初にも言いましたけれども、問題をコピーして白いその何も書き込んでいないものを見て、時に白文を書き下したり、それから意味を取ったり、それができるぐらいまで音読しながらしっかり復習してもらえれば、もう僕として思い残すことなしというぐらいみんなは力ついていると思います。はい、それじゃあ書き下し文と口語訳、そしてポイントの整理というコーナーをこれで終わりたいと思います。